ニッポン放送ポッドキャストステーション。
島田秀平とオカルトさん第133回の配信です。まあ、2023年も残すところあと2ヶ月ちょっとっていうね、言いたくないけど早いなっていう時期に来ましたよね。でやっぱりね、この時期になってきますと、まあ、手相とかね、開運系のお仕事なんかも始まってきて、もう新年の、号の雑誌の取材とか、新年の番組の収録なんかも始まってきてるぐらいなんですよ。でやっぱりね、こうなってきますとまた占いとか手相をね見る時間が増えるんですけど、毎回思うんですね、占いの方とねよく話、まあ、議論に上がるんですけど、手相とか人相ってあるじゃないですか。これって出来事が起こったからそういう手相ができるのか、そういう手相があるから未来にそういう出来事が起こるのかっていう、どっちが先なんだっていうね、その卵が先か鶏が先かみたいな、結構そういう論争になるんです。でまあこれどちらもあるんだなっていうね、まあ感覚はあるんですけども、この手相っていうのが面白くて変わるんですよ。ただね、急激に変わるってこともあるんですね。で今日いくつかねその話紹介したいんですけど、まず僕のマネージャー、40代半ばぐらいの男性マネージャーでも20年近くねついてくれてる方がいるんですけども、この方今はね結婚して子供のお子さんもいて幸せに暮らしてるんですけど、15年ぐらい前ですかね、まあ、結婚前ですね、独身の時代にずっと彼女いなかったんですよ。でそんな時ね、僕も紹介してもらったんですけど、すごい可愛らしいね彼女ができましたってことでね、まあ、報告いただいたんですね。でよかったねって、すごいいい子だったんですよ。そしたら結婚線ってあるんです、手相にね、小指の下に横に走る線なんですけど、それがみるみるみるみる日に日に伸びてって、いやすごく相性もよくって、もう今度なんか同棲しようかってね、トントン拍子で結婚するかもしれませんなんて、もうすごいウキウキして話してくれてたんですね。で本当に日に日に結婚線伸びてくんで、わすげえな手相って、こんなに如実に現れるんだなんて思ってたんですけど、ちょっとね、まあ人生いろいろありますね。この女性がね韓国に旅行に行ったんです。その先で知り合った方とちょっとこうね運命的な出会いをしてしまって、バーンって振られちゃったんですよ。でマジでとか言ってたんですけど、そしたら手相がその日を境にみるみるみるみる縮んでったんですよ。これマジでって、本当に日に日にで、最終的になんかこう結婚線なくなっちゃったんですよね。こんなことあるんだっていう、まあごめんなさいね、まあマネージャーだしね、大事な人なんで、わあ大変だな、いや元気出せよとか言いつつも、すいません僕も手相を見てる身ですから、もうこんな貴重なサンプルないと思って、もうその手相の方ばっかり食いついちゃって、いや口ではね大丈夫かとか言いながら、手相すげえなって思ったことがあったんですね。でそんなにこう変わるんだなってことなんですけど、これ僕自身も実は体験がありまして、まあね、手相に僕も20年ぐらい前に出会いまして、まあ、人生が変わったわけですよ。でその時にね仕事も一切なかったんですけども、手相の本なんかもねこう書かせていただいて、半年ぐらいかけて出した本が、まあ、皆さんにこうね、まあ買っていただいて仕事が増えたっていう、まあ、ある意味人生のこうターニングポイントが20年ぐらい前にあったんですね。でこの時に手相の本を、まあ、毎晩こう一生懸命パソコン向かって書いてるんですけど、その半年間ぐらいの間ですね、なんかね手のひらの皮がずるずるずるずるなんかむけてきちゃってて、なんか変なもの食べちゃったかな、あれアレルギーかなって思うぐらい、今までなかったのに手のひらの皮がずるずるむけてきて、なんかハンドクリーム塗っても治らないんですよ。で半年ぐらいずっとそういう状況が続いて、本が出来上がったぐらいで、ああ気づいたら治ってたって時期があったんですね。でその時に改めて手相を見たら、手相めちゃくちゃ変わってたっていうね。ただ突貫工事みたいな感じで急激に変わる時だからこそ、なんか手の皮がむけて無理やりこう手相変わってったのかな。でも今思うと人生がすごく変わったタイミングだったので、手相ってやっぱりそんだけ急激に変わることもあるのかななんてね思ったりもしたんですね。まあ、年末また年始に向けてね、また新たな時代始まってきますけども、何か自分の中で大きな出来事、あとは頑張ろうっていうね覚悟を決めるとか、前向きになるとかね、目標がしっかり定まる、そういう時にもしかしたら劇的に手を見たら手相変わることもねあるかもしれませんから、ぜひね、この番組でも、まあ、手相の話もしていきますので、ぜひね、自分の手を見てチェックしてね、開運にも役立てていただきたいなと思います。 さあ、この番組、怪談都市伝説占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きしまして、私島田秀平がディープな話を伺っていきます。今回のゲスト、番組もね、こうたくさんこう続いてきて、たくさんの方が来ていただいたんですけども、怪談師の方ではもう初めての2回目おかわりで来ていただいたという方です。ゲスト、怪談家亜美さんでございます。稲川淳二の、ね、後継者ですから、怪談の数、後で確認しますけど、多分今2万5000本ぐらいの数あるんじゃないかなっていうね、後で確認しますけどね、っていうかすごい方で、で、今現在も11月末にかけて全国ツアーの真っ最中、夏忙しすぎちゃうんで、そこずらして冬に怪談のね、全国ツアーやってるって方です。そしてその最終日がなんと11月の27日なんですけど、都内でも屈指の人気ライブハウス、ゼップダイバーシティで怪談ライブを行う。多分怪談のライブ史上最大キャパでやられることになるんじゃないかと言われてますけども、はい、そんな大忙しの中来ていただいております。島田秀平と岡田さん、最後までよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん、
ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。
怖いライトゾーン、
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
島田さん、お疲れ様です。
あ、高田ちゃん、お疲れ様。
最近よく金縛りに遭うんですよ。この前虫歯の治療で歯医者さんに行ったんです。痛かったら手を挙げてくださいって言われたんですけど、私金縛りに遭ってて手を挙げられなかったんですよね。じゃあ私はここで失礼します。お疲れ様です。
島田秀平とオカルトさん、
先日出演させていただくイベント会場で、それこそ先ほどお話にも出していただいた11月27日のゼップ公演のですね、チケットの手売りを頑張っておりましたらですね、ありがたくいろんな方が声をかけてくださりまして、チケットをね、受け取っていただくのも嬉しいんですけども、亜美さんね、と興味深いお話を聞かせてくださった方もいたんですよ。この方、女性なんですけども、ご実家を出て、まあ、一人暮らしを始めるというタイミングでですね、ご実家の中にある荷物を整理したり、あれを持っていく、これは置いていくみたいなことをする過程でですね、難度と呼ばれる、わかりますかね、小さな物置のように使っている部屋がありましてですね、そこには家族のあんまり使わないものとか、たまに使うようなものが置いてあって、そこにはですね、昔使っていたみたいなものがたくさん入ってある段ボールだったり、箱だったりがですね、奥の方にありまして、そんなのをですね、久しぶりに開けることになったんですよね。すると、そこでパカッと開けた時に出てきて、うわぁ、懐かしいと思ったのがですね、小学校低学年くらいの時にですね、当時よく持って遊んでいたお人形さんがありましてですね、これ日本人形なんですけども、このお人形さんがですね、ものすごく久しぶりに、まあ、こうやって見てですね、懐かしいなと思ったわけですよ。あんだけ、まあ、仲良く遊んでたんですけども、まあ、今ね、こう大人になると記憶からすっぽり抜けてたけども、やっぱりこうやってね、見ると懐かしいななんて、いろいろ当時思い出すななんて思ったもんでですね、それを抱え上げた時に気づいたんですけども、左の手首から先がポキッと折れてしまってたんですよね。なので、あ、折れてるんだ、いつ折れたんだっけなんて思いながら、まあ、その懐かしさもあって、それを持って、その難度からですね、タッタッタッタッとリビングの方に行きまして、お母さんいますんでね、お母さんにね、ねお母さん、これめちゃめちゃ久しぶりのやつだよっつった、ああ、あんたそれ当時よく持って遊んでたもんねなんて言って、そうなんだよね、でもほら見て、これ左の手首から先がポキッと折れちゃってるんだよね、あ、あんた覚えてないのって言うんです。あ、え、なんだっけって言うと、ほらあんたいつもそれ持って遊んでてさ、そんな時にさ、もう車にはねられちゃってさっつって、あ、じゃあもしかしてこの子って私の身代わりというか、この子がこうやって代わりに折れてしまったから私無事だったのかなって言うと、いやいや、そうじゃない、そうじゃない、あなたが遊んでてその人形の手首ボキッと折った後に、直後に急にふらっと道路に出てって、あなた跳ねられて手首ボキッと折ったのよ。 え、あ、私が追ったのが先だったんだっていうお話を聞かせていただきました。
うわ、逆なんだ。よくね、その人形っていうのはね、子供の、まあ、役払いじゃないけども子供の身代わりになってもらうんだってね、
はい、
まあ、そう願いがあって、まあ、親からとか ね、まあ、そのね、大人から子供にプレゼントされるってありますけど、これ逆になってるってめちゃめちゃ怖いですね。
そうですね、なんか変わった話だなと思ったんで、ぜひ今回お話しさせていただきました。
そんなことあるんですね、はい、そうなるともうその人形が絶対的に何かね、うん、危害が加わらないようにもう大切に保管しないとってことですよね。
面白いのがその後やっぱりそんなことがあったんで、人形供養のお寺さんとかあるじゃないですか、そういうところに持っていこうって話になったら、持っていく前の日に必ずご両親2人ともが、なんか金縛りにあったりとか、
なんすかね、
熱が出たりとかで、なんか気味悪いんでやめとこうねって言って、今も何度にあったそうです。
大事に保管してね、はい、だって気持ち悪いからじゃあ燃やしちゃえなんて言ったらもう大変なことになっちゃいそうでしょう、うん、
怖かったみたい、
ね、自分の方にね同じようなことが起きてしまうかもしれない人形、
はい、
いろんなパターン。あとね、亜美さんさすがもういろんな修羅場くぐってるから、はい、今日はありがとうございます、ラジオ音声用でいつもよりもスピードをね、は
い
1.5 倍ぐらい緩めて。
やめてください。
分かったな。わ、今日この人。
やめてください。
音だけだからいつものライブとかテレビと話し方変えてるってすぐ気づきました
よ。気づいても言わないでくださいよ。ちょっとこの後もあるんですからやめてください。ちょっと。いや
これね、亜美さんの語りってもう名人芸でめちゃめちゃ早口なんですよ。なんだけどすげえ聞き取れるっていう。だから例えば5分っていうみんなが同じ時間あっても、亜美さんって多分7分8分分ぐらいの情報量を詰め込めるんだけど、でもすごい聞き取れて状況が浮かぶっていう、あの名人芸があるんですよね。
ありがとうございます。いや嬉しいです。
でそれはやっぱり身振り手振りっていう表情も含めて伝えてるんだけど、うん、今日は音だけだから。
ちょっとだからじゃあ
いつもの 1.5 倍。
ちょっとね、いやエンディングで言うなら分かるんですけど今からなんですよ。ちょっとい
や俺もうなんかそう感動しちゃってい
やちょっと待って
この人やっぱ場所場所に合わせて話し方変えてるっていう
ちょっとやめてください、やめてください。
やってましたよね、拍手してください。
いやちょっと待ってください、やってたとしても僕やってましたとは言わないですよ、
うん、これはぜひね、はい、ライブに足運んでいただいて今日の語りとこれ絶対違うからスピード感
がちょっとだからやめてくださいって
はい、もうね、はい、島田秀平とオカルトさん2年ぶり来ていただきまして、は
い、ありがとうございます。
怪談師のゲストの方では初ですけども、2021年7月から8月にかけて配信されました第16回から18回、もう番組当初ですね以来2年ぶりのご登場ありがとうございます。
ありがとうございます、嬉しいです。
いやまた忙しい中ね来てくれて。
忙しくないです
もん。いや嘘つき、この夏マジで結構痩せましたよね。相当忙しかったんだろうなと思って。
いやまあまあありがたく、なんかいろんなところでなんかお話しさせていただいて楽しく、はい、過ごしておりました。
メディア関係もちろんですけど、はい、ライブどれぐらい出たんですか。もう
あでもやっぱりね、ライブ本数が多分全体的に多かったと思うんです今年は。なので本当になんか毎日どっかで喋ってたかもしれないですね夏は。
中でもね渋谷のライブハウス3会場4ステージを回るサーキットイベント、はい、ホラーテラーフェスティバル、
本当ありがとうございました主催させていただきまして本当
に。オンエア
そうですね、オーグループさん、オーウエストさん、オネストさん、セブンスフロアさんと渋谷の人気のライブハウスを、丸々ちょっと数箇所使わせていただきまして。
怪談師もね、何人ぐらい登場しましたっけ、
は
い、
全30組が、8時間、4会場のどっかで誰かが喋ってるっていう。
そうなんですよ、はい、もねやられて、お客さんもねもうチケット完売で、
はい、そうですね、ありがたかったです本当に。ありがとうございます。
すごい数皆さんにねこうチケットね買ってきて、うん、まあ、いただいてね、まあ、はい、足も運んでもらって、はい、であったわけじゃないですか、
はい、
であの時にねもう大丈夫だよってみんな、僕も出させていただいてたんで、
はい、
もう亜美さんねもう去年もねチケット売れてるし今年も大丈夫だよって言ってたけど、ずっと不安です不安ですなんて言って
そうですね、
まあ、でもねもちろんチケット完売した、
はい、
でやっと肩の荷が降りたのかなと思ったら、はい、今度11月27日にもっと大きい場所でやるんですね
、はい、
ちょっとお願いしますこの話、
はい、11月27日にですね、渋谷のオーイーストさんというところで、10年続けてきた、渋谷怪談夜会という怪談エンタメライブがありましてですね、こちらはですね本当に怪談にすごくフランクに接してもらえたら嬉しいなというコンセプトと、お泊まり会のようなノリ軽いノリをコンセプトにしてまして、 登場する話し手さんだったり出演者さんが本当にあの怪談と全然関係ない仕事の人たちだったりするんですよね。僕の友人のアイドルさんだったりアーティストさんだったりが1話だけ持ってますよとか、うんうんうん、そしたらそんな話が結構面白かったりとか
ですよね、
はい、あと単純にあの聞きに行くよっていう感じでゲストに出てくれる友達とかが聞いてたら思い出したっていう話があの急に本番で喋ったらめちゃめちゃいい話だったりっていう、もうまさにお泊まり会のノリをちょっとエンタメとして再現して会場の皆さんと楽しもうっていうライブだったんですけど、渋谷を飛び出してこの度、お台場のゼップで、はい、あの頑張らせていただきます。
ゼップダイバーシティってあのキャパどれぐらいでしたっけ。
多分スタンディングで2500以上のところに椅子を並べる感じなんで半分ぐらいに、
まあでもね怪談ライブ、はい、イベントもたくさんありますけど間違いなく怪談の中でも最大規模のイベントになりますよね、はい、ちなみに、ね、あの番組の方でおせっかいなんですけども、はい、ちなみに10月11月このね会場ゼップダイバーシティで行われるライブ、はい、並びを見てみました、
はい、
アミさん11月27日ですけども、はい、10月の16、17日はですね世界の終わりさんやってます、10月22日米米クラブの石井達也さんやってます、11月の12日小泉京子さんやってます何考えてんすか世界の終わり石井達也小泉京子アミっていう今並びになっちゃってるんですけども、はい、一応このね、はい、ゼップダイバーシティさん的に見ると、
はい、そうですね。いやもう本当によりポップにというかあのなんかね怪談イコール怖くてちょっとなんか苦手だなみたいな人もいるかもしれないですけど、軽い気持ちでなんかちょっと興味を持ってもらえたら嬉しいなっていうのもあって、やっぱりちょっと華やかなところだったりとかあの面白そうなところ、ここでやったらアホだなっていうところでちょっといろいろやってきたら気がついたらゼップでやってましたね、はい、はい。
よく会場の方もね階段、はい、階段イベントみたいな、ちょっとびっくりされませんでした。
なったでしょうね。なんでってなったでしょうね。
まあでも実績があってね10年間っていうところもあって、はい、まあその集大成的な部分もあるので、
そうですね、はい、
これもうチケットの方はもちろん発売になってますけど、
はい、
だいぶ売れてますもんね。
いやまだまだ完売はしていないので毎日胃が痛いです本当にもうあの本当に先ほどもちょろっと喋りましたけど手売りを頑張ってます。はい、
いやこれあの配信とかあるんでしたっけ。
配信ないです。
ないんですよ。
毎年やってないんです配信は、はい、
まあ、このねご時世結構配信ありっていうね、はい、まあ、イベントもあるんですけど、もうアミさんっていうのはその場所にいる、はい、みんなのこの空気感、
そうですね、
でなんかこう秘密基地じゃないけど、はい、なんかね配信があるとちょっとこうブレーキかかっちゃうんですね、はい、あの話してって、そうですね、はい、そういうのもなくこの中だけの空間を大事にしたいということで、はい、配信なし。ぜひ皆さんね足を運ばないとその話聞けませんからね、11月の27日ですよ、
はい、
はい、足運んでほしいですね。これやっぱりでも階段ってぶっちゃけた話ね、
はいはい、
大きい会場と小さい会場っていうと小さい会場の方がまあやりやすいじゃないですか。
やりやすいはやりやすいですね。
だって修学旅行の夜だってみんなでこうね、
はい、
輪になって、
ね、狭い部屋で、
でひそひそね実はさーっつって、はい、こうね話すのが結構階段の醍醐味だったりするんですけど、
はい、
この大きい会場のまた良さっていうのはどの辺にあるんですか。
もう本当にエンタメ化させてます。ポップにして会場の皆さん本当に1000人以上の方が、あこれまでその大磯さんでやった感じで言うと、もう本当に会場にいるみんながお泊まり会をしているようなあのみんなで作る空気みたいな感じをいろんな、ちょっと途中に、マッチョがコントしたりとか。
ちょっと待ってくださいね、
はい、
エンタメの意味がわからないです。さっきねあの本番始まる前に、はい、そのアミさんどんなライブにするのかねって時にあのうちのねあの放送作家がですね、
はいはい、
あれじゃないですか、あの一番怖いオチの部分でガスがプシューって出るとか、
いやいやいや、
あとはなんかお前だって言った瞬間にあのなんか紙吹雪がファーってこうね発射されるとかで月明かりがって時にミラーボールが回るとか、きっと、はい、アミさんそういうライブじゃないですかみたいなことでちょっといじってたんですけど、それよりもなんかすごいことやろうとしてます。
そうですね。はい。あの、階段のライブなんですけども、普通にマッチョがショートコントしたりとか。
だから意味がわからないです。はい、どういうこと？それは、オチが怖いとか。
いやいや、もう普通にショートコントです。はい。
いる？いるのそれ。
あとなんか僕の友人の K-1 チャンピオンが出てくれた時はその K-1 チャンピオンとマッチョが筋肉の見せ合いを始めたりとか。
いらないでしょそれ、はっきり言いました。いらないよね、は
い、とかいろいろ。あとあの出演者に名を連ねてない怪談の話し手が勝手にステージ上がって喋ったりとかいろいろあります
何が起こるかわからないっていうね
そういろいろあります、はい、あと最後稲川淳二さんっぽい人が出てきたこともあります
BB 五郎さんってこと。 じゃなくて。
それ内緒です。
でもさ、それすごいよね。そこであの音体登場したらもう、うわーってなるじゃないですか。なるけど、違うんでしょ
う。そうです。あの、うわーって、あの、影慣れで先に、あやみちゃんって言ってくれるんですよ。で、そこから登場なんで、一回わーってなった後に爆笑に変わる。
あ、よかったよかったよかった。はいはい、もう本当はね、あの、下手したら暴動が起きかねないぐらいの、音体がね、見られると思ったところからの偽物って相当ながっかりじゃないですか。
は
い、
もうただでもそれを9年やってるんで、もうみんな待ってましたね、ちょっと。
なるほど。
なってまして、はい。
じゃあ今年もね、何が起こるのか、足を運ばないと皆さん分かりませんからね。はい、もう一度言います。11月の27日です。ゼップダイバーシティ、渋谷怪談夜会10年分のありがとう。ぜひ皆さん、チェックの方、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
この後、みさんにもう一本怪談を披露していただきます。
島田秀平とオカルトさん。
それでは本日のゲスト、怪談家亜美さんです。お願いいたします。
はい、ありがたくいろんなお話を聞かせていただくんですけども、まあ、こういう時なんでちょっと、まあ、島田さんはもちろん ありがたくもう何年もお世話になってるん で怪談を好きなのも重々わかるんで、ちょっと変わった話とか面白い話を持ってきたくなってしまうんですよ。すいません、本当に
すごいいろんな話持ってますからね。
はい、だからちょっと珍しいケースだったりっていう話をするのも僕も好きなもので、今回現役 の僧侶の方が教えてくれたお話がありまして。
お坊さんですか。
はい、九州で僧侶をなさってるという A さんという、まあ、これ本当にそういうお名前の方なんです。仮に A とかじゃなくて本当に A さんという方なんですけど、はい、この A さんがですね、もうそもそも、お家が、まあ、おばあちゃんが現役のご住職さんで、うん、お寺さんをなさっておりまして、その孫にあたるんですよ。でご両親と、上にお兄さんお姉さんもいまして、でそんな中 A さんが今この僧侶として頑張ってるっていう感じなんですけども、そういったものはもう地元ではもうみんな知っちゃってるんで、学生時代から肝試しによく誘われてたんです。
うん、
というのもみんなから言われてたのは、まあまあ保険みたいなもんだよと、なんかお前みたいなそういう家系のやつが一人いると、まあ、ちょっとなんかあった時とかに助かるしっていうので、やったら誘われて、でその名残で大人になって今ちゃんとやってる中でも未だによく誘われるらしくて、うん、でまた、23歳になって、何月何日に、どこどこに行くんだけどどうかみたいなこと言われて、あーってスケジュール確認したらお仕事の日だったんです。あーごめん行けないなーなんて返事をした直後に上の方から指示がありまして、そのお仕事の日程が変更になったんです、
うん、
なのでいや行けるなってなっちゃって行くことになったんですよ、
はい、
ただ今考えるともうこの時点でもしかしたら呼ばれてたんじゃないかなって A さんは思ってるっていう出来事なんですけども、
はい、
その日もう昔からの地元の友達と合流しまして、真夜中にですね車2台で行くことにしたんです。で男4人、女4人という状態で2台に分かれて、九州の方にあるとある森の中の、洞窟に行くことになったんですよね、
はい、
で2台で田舎町を走っていくとですね、途中から本当に家々もどんどん少なくなっていきまして、そのうち森に入っていくような感じになるんですよね。市街地からはかなり離れているので、夜中になるともう人も歩いてないし本当に静かな町の中、森に入っていくともうこれがまた暗いし静かだし雰囲気もすごくあるんですよね。でそんな中ですね、ここをもうすぐ曲がったら目的地だよぐらいのところでですね、もう A さんがですねその時点でなんか車内の空気が重くなったようなそんな気もしましてですね、ああもしかしたら良くないかもなーなんて思ったんですよ。これまでもねなんかまあこういうことを保険だって言って誘われたりしたもんで、なんかね見えたような気がした時とか気持ち悪くなっちゃって吐きそうになっちゃった時とかもあったから、そういう経験をもとに今このここを曲がったらっていうところで空気が重く感じる感じってこれ良くないかもなって思いながら、そのまま曲がったあたり、本当にそこはもう森の中でも道が狭くなっていくような場所で、まあ、車を止めてですね途中から歩いていくことになるんですね、
はい、
するともう途中から木々に覆われて真っ暗の中、もう道も狭くなってきて両サイドが竹やぶになってきた頃、右側にですねその竹やぶの中にお地蔵さんがずらーっといくつも並んでるんです、
うん、
もう夜中にそれを見ただけでも結構怖くて、この木々で閉鎖的になってる暗いシーンとした田舎の森でお地蔵さん見ながら行くの怖いなぁなんて、そんな風に奥まで行ったら洞窟が見えるんです、
はい、
その洞窟っていうのがまっすぐ入っていく洞窟っていうよりは、階段を降りていく下に伸びてる洞窟なんですよね、なのでもう入り口まで来たらもううわーとすごいな、やっぱ夜中に来ると真っ暗だし、もちろん中は電気なんかないんで迫力あるななんて言いながら、おのおの明かりをつけたりしながら降りていくんですけど、みんな怖いんでエイさん先頭にさせられたんですお前先行ってくれっつってまあだよなみたいな、なんか結局ね強い扱いというかされて、エイさんも別にこういうのが得意なわけじゃないんで怖いなと思いながら、しかもさっき車内の時点でなんかやだなと思ってたから、いやーこのまま降りていくのなって思いながら一歩二歩、まあ、降りてたんですよ。すると10段ちょっとぐらい降りたあたりで、まあ、地面というかなってまして、そこにはですね、まあ洞窟の中壁際にお地蔵さんがいくつもあるんですけど、もうほとんどがね頭がなかったりするんですよね、
はい、
でもうそこの雰囲気、この光景、真っ暗の中それを明かりで照らして見るだけでも怖い、もう肝試しとしてはおそらくもうね十分というか楽しんでることになるんでしょうけど、一番後ろを歩いてた友人が男の子なんですけど、やばいって言い出したんですよ、
うん、
どうしよう、俺一番後ろだよな、後ろから足音近づいてくるんだけどみたいなことを言ったらもうみんなパニックになるんですよね。というのも実はこの足音の話になる前、その前段で A さんがもう下に降りた時点からすっごく寒気がして、それと同時にもう悲しい気持ちがもう溢れてきてて、自分が意図してないのに涙が両目からドバドバ出てたんです。それで周りもみんなたまたま明かりを A さんに向けた時に、え、どうしたどうしたってなってたんです。なってたら自分でもなんでか分かんないんですけども、悲しい気持ちのままそこから急にふっとワクワクしてきて、もっと奥に行きたい、もっと奥の方に入ろうっていう気持ちになってしまって、奥に歩いていく時に一緒に後ろから足音が近づいてきてるってなったんですよ。これは絶対良くないってみんな思ったみたいで、そこで引き返してみんな駆け足で、そのまま階段をタタタタッと登ってって、竹やぶの中一生懸命みんなで走って車のところまで結構距離あったんですけども、もうみんなで走って8人ともみんな車のところまで着いたんです。するとみんな急いで車に乗り込もうとしてるのに、一人の女の子だけは車の前でペタンと座り込んで泣き出しちゃったんです、
はいはい、
うわお前大丈夫かっつったら、もう受け答えもせずにずっと泣いてるんですね。でおいおい大丈夫かって言ったら、もうずっと泣いてて起き上がろうともしないし返事もしない、どうしようと思ってたんで、とりあえず男たちが一生懸命力ずくでそのまま車に乗せて、とりあえず近くのコンビニ行こうって言ったんですけど、竹やぶ出てもそんな近くにコンビニがなく、
うんうん、
でそのまましばらく車走らせてカーナビ見て、あここにコンビニあるぞなんてコンビニの駐車場に車止めたんです。そしたらもうやっぱみんな気分転換もしたいんで、まあ入りたい人は中に入ってドリンク買ったり、喫煙所でタバコ吸いたい人は外の喫煙所でタバコ吸ったりって過ごしてる中、さっきのそのへたり込んでた女の子がまた今車の外でへたり込んで泣いてるんですよ、
はい、
うわまただと思ってたらその子泣きながら今度笑ってるんですよね、
はい、
で一点をじーっと見ながら笑ってるんですけども、もうそのずっと見てる方向がその洞窟の方向なんですよ。その洞窟の方向をずっと見ながらもうギャハハハハ、アハハハハハ、アハハハハってずっと笑ってるんで、これは良くないってなって、どうしようっつって、とりあえず後ろにまた押し込まなきゃいけない、後部座席に押し込もうと思って一人がかりでやろうと思うんですけど、今度その子自分で立ち上がってその洞窟今自分らが来た方向に向かって歩き始めちゃったんですよ。これはもう良くないぞっつって気づいた男の子が前に立ちふさがって止めようとするんですけど、一人じゃ無理なぐらいの力強さで男3人がかりで頑張って 一生懸命押して車の方にやるんですけど、その最中なんですよ。その女の子、普段からめちゃめちゃ可愛い声の女の子なんですけども、男3人がかりでそのまま一生懸命車にやってる最中に、急に俺に触るなってのぶとい声で言ってきたのが、もうみんなめちゃめちゃ怖かったと。ただ一生懸命3人がかりで後ろに押し込むことはできて、そのままドアを閉めると中から出てこようとはしない、うん、ああよかったって思ったら、今度別の子が泣き始めてるんですよね。他の女の子なんですよ。さっきまでの子と全然違う別のメンバーの女の子が、なんかもうまるでそっちに移ったじゃないけど、その子が泣き始めちゃったんで、これどうしようってなって、みんなで一生懸命、その子も、同じ後部座席に押し込もうとすると、やだやだやだって大騒ぎになって、だってもう中になんか一人いるじゃんって言いながら、もうやだって泣いてるのを一生懸命 A さんが真ん中になって、その子も後部座席に、入れつつ、 A さんもちょっと頑張ってちょっと力ずくで馬乗りになるような感じで、はい、上に乗って、その2人の上から A さんはずっとお経を唱え続けた、うんうん、でお経を唱えながら、友達が後部座席のドアを閉めてくれて、中で頑張ってずっとお経を唱え続けるんです。すると下で、A さんに、乗られてる女の子はですね、 A さんの首に手を伸ばしてくるんですよね。で首を締めてくるんですよね。で、どけ殺すぞおいみたいなこと、やめろ殺すぞみたいなことをずっと言われながら、首を絞められるんですけど、頑張ってお経を唱え続けてったら、そのうちその手がすっと離れておとなしくなったっていう状況なんですけども、これはもう良くないからお寺に連れて行こうと、
うん、
A さんのご実家お寺に連れていくと、真夜中ですけど、おばあちゃんのご住職出てくれてですね、みんなを本堂に入れると、みんなに正座させて、その背中の後ろで術を使ってお経を唱えて何か一生懸命やってるのが分かったんですよね。で、まあそのうちその二人も落ち着いてきてみたいなことがあったんですよ。で、そしたら、みんなねと、この女の子二人がちょっとおかしなことになっちゃったみたいに、もうパッと見はそうかもしれないけど、これね、今実は一番まずい状態なの、エイなんだわって言って、で、まあとりあえず、まあエイっつって、私がほとんどもう今やったから、最後の締めのお経はあんたが唱えなって言ったら、 A さんが頑張って絵公文っていう、そのお経の一番最後のこれを言ったら締めですっていうなんか文章があるんですけども、それ普段から毎日唱えてるものなんで、体に染みてるしもちろん覚えてるのに、いくら唱えようとしても口からそれが出ないんです。詰まるんです。唱えられない、どうしようどうしようってなってたら、おばあちゃんが、あ、そうだねって、辛かったねって言ってくるんですよ、 A さんに。で、おばあちゃんがあとは一生懸命いろいろやってくれたら気が楽になったんですけど、その時に、あ、おばあちゃんが僕に言ってたあの辛かったねは僕じゃないんだろうなって思ったんですけども、後でおばあちゃん、友達を返した後にいろいろ話してくれたんですよね、あんたねと、あんたそういう立場なんだからねと、おそらくその洞窟には、そこから離れられなくなった人たちがいたんだ、
うん、
そこに、あ、お寺さんの方が来てくれた、この人についていけばって、みんなそんな気持ちであんたについてきてしまったんだよね、あんたがお経をね、詰まっちゃったのも、もっと唱えてください、もっとお経を聞きたいっていうことだったのかもしれないね、なんてそんな話になったそうですというお話です。
は
あ、なんかね、なんかちょっと珍しいお話かなと思います
ね。いや、そうですね、はい、やっぱりお坊さんがいればね、なんか安心だし、この人が何とかしてくれる、でこの人はもう大丈夫なスーパーマンだから、この人がおかしなことになるなんて僕らみじんも思わないですよね、もし一緒にいたとしても、はい、でも結局でも今幽霊側の気持ちに僕もちょっとなった時に、
はい、
おばあちゃんが言ったこと確かにって腑に落ちました。
そうです
よね、はい、そのね、その他大勢のそういう人じゃないところに行くよりも、やっぱりお坊さんのところにやっぱこう助けてって行きますよね、うん、
はい、
そうなると一番危険なのはそういう場所に足を運ぶやっぱお坊さんになってくるっていう。
そうでしょうね、
言われて確かにと思うけど、はい、今聞くまで気づかなかったっていう。
そうですね、僕も最後まで聞いて、ああそうかって思いました。
なるほどってちょっと思わず言ってしまうような。
はい、
ただやっぱり今の話の中にも、は
い、
ね、
いろんな、
はい、首なし地蔵っていうね、ものだったり、はい、あとは怖がっていたはずなのに途中からなんかこう、そうそうそう、そっちにね、
ワクワクしちゃったりとか、
行きたくなってしまうとか、
はい、いろんな要素がいろんなところに、はい、
ね、女性なのに力がもう強くて、大人でもね、はい、男たちでもこう止められないとか、
はい、
で大人のね、男の声が聞こえてくるとか、すごいいろんな要素も入ってましたね、
はい、 なんかもしかしたらお坊さんが行ったからならではみたいな部分もあるのかなって思って。
そうか、そうなったらお坊さん連れていくことの方が危ないことが起きてしまう可能性もある、
はい、
例からしたらね、ああってよりね集まってきやすくなっちゃうかもしれない。
はあ、だからもう学生時代からずっと誘われてたのにそれ以降一度も誘われてない。そうですね、
それもなんか周りの友達どうなんだって感じがしますけどね。
はい、
はあ、いやさすが、はい、聞いたことない話毎回ぶち込んでくれますね。ありがとうございます。さあ島田秀平と岡田さん、そろそろお別れのお時間でございますけども、もう一度、11月、まあね、今全国ツアー回られてますけども、最終日のね大きなイベント、ちょっとお話をお願いいたします。
はい、11月27日にですね、もともと渋谷の大井人さんで、やっていた渋谷怪談夜会という、怪談エンタメライブをですね、10周年ということで、渋谷を飛び出しお台場のゼップダイバーシティで、開催させていただきます。とにかくポップに、とにかく楽しく、お泊まり会のように楽しめるイベントとなっておりますので、ぜひ興味持っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
めちゃめちゃでかい会場でね、はい、人気の会場でね、これをやるってことが今一番怖いわけですよね。
そうですね、あのチケットが本当に怖いですね。
皆さんぜひぜひね、配信がありませんから足を運んでいただきたいと思います。お願いします。というわけで今回は怪談家亜美さんにお越しいただきました。次回もお付き合いいただきます。お願いします。
お願いいたします。
島田秀平とオカルトさん、次回もお聞きください。島田秀平の開運ワンポイントアドバイス。今日ですね、手相のお話を紹介したいんですが、手相ってね本当に変わっていくんですね。今現在の自分の状況を表したりするそうなんですが、中でも変わりやすい手相線をね今日は2つ紹介したいんです。それが金運線、お金にまつわる線と結婚線、結婚にまつわる夫婦生活なんかを表す線と言われてるんですね。この線がまた変わりやすいんですよ。まず金運線というのは薬指の下に伸びる縦線なんですが、はっきりあったり、長ければ長いほど金運がいいというんですが、やっぱり頑張ったりとかね、向かっている方向が合っていると金運線伸びてくると言われています。逆にサボったりとか、あまりね、報われない、今ねそのやり方合ってないよなんてなると金運線が縮んでくるなんてありますんで、ぜひ金運線を見て今自分のね現状正しいのかどうかチェックするというのもねいいのかと思います。そして結婚線、小指の下のね横線なんですが、これも変わりやすいんですね。でこれあのカーブの向きが大事で、まっすぐや上向きだと結婚に前向きとか、既婚者の場合は結婚のね生活が円満ですよという、まあ、そういう証拠、下がってくると結婚に後ろ向きとか、あとは既婚者の場合はあんまり今夫婦生活ちょっと思いやりが足りなくなってるかもしれませんよなんていう注意を表せと言われてるんですね。なのでね、この結婚線もぜひ今下がり気味という方は上がるように上がるように、まあ、そういうふうにですね、金運も結婚もですね線変わりやすいんで、今の自分の現状を確認するというふうに使ってみてはいかがでしょうか。島田秀平とオカルトさん。